ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。はい、皆様こんにちは。ハモリ担当今吉弘です。
どうもカモリ担当イケイケだぜフーです。
カモリ
カモりますよ、そこの人っていう親父狩りをねする人たちがいたのは良くないっていうことを言いたいわけですよ。
なるほど、ね、
もっと私をかまってっていうことですよ。
おお、うん、意外とかまってちゃんなんでね。
そう
ね、
かまってちゃんなの。
ああ、ムネキって名前言っちゃった。
あ、そうです、ムネキ中本です。
はい、収録してる本日はですね、9月の3日、午後7時53分になったところです。ビクリララララ、そしてスライブ LA プレゼンツ朝まで褒美隊と、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうだい、イベントも終わってもう旅に向けてまっしぐらって感じ。
いや、とりあえずまあイベントが終わってとりあえずカタルの絵が降りたんですけど、とりあえずまあそのイタリアからいた、あの前も話したと思うんですけど、フェデリコ・コラキオニっていうのが家にいましてね。
もう3ヶ月、彼のことだったんだ。
そうです、そうです。あのとりあえず3ヶ月俺の部屋にいて、で今日空港に送って帰って、やっとこれからちょっとだけあの1人、また部屋1人になれるっていう、だからまあとりあえずそれでこうやっぱ人が一人ね家にいるとやっぱりこうペースが崩れるから。
そうだよね。
いや、その旅に向けても、うん、まあこれからちょっと本気を出してね、本気でちょっと頑張っていこうかなっていう感じですね。
そうだよね。もうあと1ヶ月ぐらい、
あのね、ちょっといろいろあって多分11月の頭になるんで、だちょうど2ヶ月ぐらいかなと。
そっかそっか、はい、じゃあまだあれだね、しっかりと準備して旅に向かえるって感じだね。
そうですね、これで行かなかったらどうする、う
ん、もうあなたは抱きしめちゃう。
いやいやいやいや、かまってって言ったけど、そこまでかまってもらわなくてもいいのよ。
あなたをホールドミータイト、もうずっとしちゃうからね。
うん、それも悪くないわ。
もうカリフォルニアから出ないで、 LA から出ないで、私の家から出ないで。
ちょっと怖くなってきたな。何やってんの俺ら。
まあ、本当だよ。
オープニングからこれかい。
まあまあまあまあ、今日はゲストもね、こうハピオラが出てる方なんでね、もう我々でホールミータイトしちゃいましょうよ。
そうですね、
うん、楽しくやってまいりましょう。
Love and Peace Next Talk Hero No A Summer Hold Me
Tight From Los Angeles。もうすでに雑談が花咲いております。
間違いないですね。まあ入った時からもう僕は一輪の花がこんな部屋に咲いているなと。
はあ、今日はなんて綺麗な花なんだって感じだったからね。
うん、そんな言うほど綺麗でもなかった。
こら、
失礼だろ。
本人を目の前にして。
いやいやいや、もう本当にもう今回もすごいね、美人なお姉さんに来ていただきました。
はい
はい、それでは宮坂志保さんです。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すいません、なんか最初から僕失礼で。
じゃあまず乾杯しましょうか。
はい、
よいしょ。じゃあ乾杯。
じゃあ乾杯。
はい、乾杯。
今何をされてるんですか。
はい、メイドインキッチンローコスメティックカリフォルニア、アロマセラピストの、セレクトショップ、メイドインキッチンを主催しております。
はい、
トーランス
でお店を持たれてるんですか。
はい、細々とオールドトーランスに。
はい、さっきまでの勢いがなくなったんですけど大丈夫ですか。
確かに。
いきなりかしこまっちゃった
わ。いや、ちょっと仕事のことになるとね。
あ、まあそう
か。確かにね、うん、
なんでメイドインキッチンなんですか。
あ、キッチンで作る基礎化粧品がコンセプトでして、もともと娘がひどいアトピー性皮膚炎で、
はい、
キッチンでその彼女たちの肌に触れるものを手作りしてきたっていうのがきっかけだったんですけど、 その作り方っていうのを共有させていただいて
ますね。そうなんだ、うん、そうするとオーダーメイドのものもあのお店の中には
もちろん、もちろん肌質に合わせてというか、ま、クラス等で説明させていただく機会の方が多いんですけど、うん、例えば肌疾患ですよね、アトピー性皮膚炎ですとかニキビとか、
うん、
そういったものについてはアロマセラピーを用いて一つ一つオーダーメイドというかハンドメイドで対応しています。
そうなんだ、
はい、
やっぱこのドアを開けて入ってきただけの一輪の花から香ったのは アロマセラピーの
ちゃんと匂いだった
んだなっていうのが今分かりました
よ。すでにお前酔っ払いか。
2本目だし。
あ、ゲストにバラされちゃったね。
そうですね、まあいいんですよ、なんか今日のゲスト危ないから取り扱い注意みたいな。
間違いないです、
こらこらこら。
まずキッチンでできる限り手作りしてきたっていうのをメイドインキッチンっていう、
は
い、
お店の名前になってる。
そうですね、そのまんま、はい、っていうのは。
アロマとその皮膚のやつがどう関係するんですか。
そうですね、うちの娘なんかこう結構ステロイド分かります？ステロイドをもうこう飲むほどのアトピーで、
は
ー、こうもう塗るだけではもう間に合わなくって、
そうなんだ、
飲ませたんですね。で、ある日突然それで
キニクマみたいになっちゃった
そっちに行っちゃった
あのオーバードーズじゃないですけど、その副作用で歩けなくなっちゃったんですよ。もう足がもうパンパンに腫れ上がって、まあ本当にその医者が言うことを疑うことっていうのをしなかったんですけど、まあある日突然ステロイドでオーバードーズしてしまって、でも最悪の事態は切断しなきゃいけないんじゃないかっていうところまで、
確かに
実際そんなことなかったんですけど、全然本当にそんなことなかったんですけど、まあそこでちょっと怖い思いをして、で自然療法を学び始めたっていうのがきっかけ。
それはもう独学でだったんですか？
いや、あの一応あのそういうアロマセラピーの、その先生に指示していただいて。
そうだったんですね自分のこう娘さんのためにっていうのが最初のきっかけだったんですね。
そうですね、まあ、本当あの食事療法とか、まあ、自然療法とか、まあ、とにかくこう薬を使わずに済む方法っていうのを最初にきっかけ考えたきっかけっていうのが、まあ、娘の疾患でしたね。
それもそう、今になってこそって感じですけど、あの食料品に関してもそのケミカルのものはできるだけこう、
そうですね、避けて。カリフォルニアなんかはね、特にこう、ね、富裕層がすごくやっぱ敏感で、やっぱナチュラル、ロー、オーガニックっていうのがこう、まあ、時代の流れっていうか波で、
そうですよね、
来てると思いますね。日本にも、日本っていうのはどうしてもやっぱりこう高校生ぐらいまでは医療費が、無料なんじゃないかな、ちょっと
日本国内だとなんかそういう優遇の制度ありますよね。そうですよね、
なのでやっぱりそのアロマセラピーだとかその自然療法よりもどうしてもその医療的なことが無料なんですよ。ステロイド無料なんですよ。
なるほどね。
なのでなかなかやっぱり取り入れるのは
まあまあまあそうですよね。自然の方が逆にちょっと
高くつくみたいな。
そうですよね。
そうですね、まあ、でもやっぱりその植物の力だとかそういったものっていうのは、もうでも本当に娘も、上の娘は特にアトピーだったっていうのが想像もつかないぐらい、もう綺麗に感知して、
でその、まあ、アトピーって感知するんですね。
そうですね、もう本当に肌が入れ替わったように、特に子供は早くに成果が上がりますね。
なんか子供になんか言うじゃないですか、子供を育てるってるうちになんか親が逆に育てられてるみたいなこと言うじゃないですか。なんかまさにそれがね、形にもろになって
そうだよね、
パターンですよね。
ちなみに結婚はこちらの方とですか？
日本人なんです。
日本人。あ、そうなんですか。
はい、
アメリカその時にはいらっしゃったんですか？
もうそうですね、まあ、学生としてまあ来て、で、もともと私サーフィンがすごく好きで、カリフォルニアに流れてきたんですよ。
もしかしてもう波に乗ってきちゃった
の？
そっか、大変よ。
波に乗って流れてきたん
だ。すごい乗りが良かったんです ね。
そうなんですね。
だいぶ長旅だったね。
だいぶ長かったんですけど、
途中でイルカに乗っちゃったりして、
そうですね。
そうやね。じゃあもうアメリカの生活ずいぶん長いんですね。
もうだから18年20年近くになりますね。
そっか。じゃあもうそうなるとやっぱいろいろ大変なことありました？
大変なことしかないですね。
そうか
大変なことしかなくてどうしようと、一番やっぱり苦労したのがビザ問題。
そうですね、
あのお金もビザもない結婚で苦労しましたね、はい、長い間、
まあ、でもそこにあったのは愛
夫曰く。
そうですね、もう間違いなく旦那さん会ってはれますよ、もう、
でも旦那さん日本人ってい
う。そうです、そうです、はい、そうです、う
ん、こっち生まれとかではなく、
全然そんなことなくて、お互いに学生で、まあ、娘ができて結婚して、永住権を、はい、申請する機会があったんですけども、ちょっと騙されてしまって、弁護士に。で、また騙されてることに気づかないっていう。
はあ。
それは どんな感じだったんです
か？もともと学生ビザからその E ビザって言ってこう投資家ビザに変わったんですけど、まあ、主人 の会社がサポートしてくださって、
はいはいはい、
でそれで E ビザから その永住権への切り替えだったんですが、また2年ごとの更新なんですね、 E ビザって、
はい、
で大体その当時で E ビザからその永住権への切り替えっていうのは、まあ、大体3年ぐらいって言われてたんですけど、
はい、
2年おきの更新で3回目の更新だから計6年ですね、
はい、
の更新をした時にちょっと何の音沙汰もないのはおかしいんじゃないかっていうことで、はい、また別の弁護士に 依頼して、まあ、ちょっとその自分たち の, そのステータスっていうか今どの位置にあるのかっていうのを調べてもらったところ、はいはい、まあ、何もその申請もされてなかったっていう。
お
でもまあ全然うちだけじゃなかったんですよきっと。
まあそうでしょうね、うん、そんな感じだったら。
じゃあその気づいたのが6年後だったって感じなんですか。
7年過ぎたくらいでしたね。
あれですね、もうオリンピックあるぞって言われてたのに。
そうそうそう、
あれ7年経ったけどいつだ。
本当だよな。
その当時ですでにやっぱりこう帰国が叶ってない時期が時間がすごく長かったので、
はい、
あの本当に悔しくて、後にも先にも、もうこんなに悔しい思いしたことっていうのは、
はい、
ないですね。まあ、怒りのエネルギーと、うん、悔しさと、うん、なんでそんなことができたのか、もう本当に今思い出せないんですけど、うん、起業に至りました。
あ
もうできることをかき集めて。
それが今のこのお店ってことなんですね。
そうですね、
やっぱネガティブなことをやっぱポジティブに切り替えれるこの力はすごいね。これが、それがものすごい エナジーになったってことだもんね。
そうだよね、
うん、もうなんかお金もないしビザもないし、
うん、
でも例えばもう、ね、今からこうやり直すっていうその主人はもう絶対もうそれはもう揺るがないものだったし、
うん、旦那さん男前ですねむっちゃ。
いやもう俺はアメリカを諦めない。大統領かお前は。
俺はアメリカを諦めない。
諦めない。
確かにね、それ映画で出てきそうなコメントだよね。
もう本当にもう迷惑。
アメリカ人じゃないのに。
じゃないのに。
本当だよね。
そう、もう帰ろうって言っても、もう俺は絶対にアメリカを諦めない。
その言葉に痺れちゃったんですね。
いやでももうそういう強い意志がないと絶対にアメリカには残れないと思うんですよ。
かっこいい。なるほどね、
絶対にそうだと思いますね。でもやっぱりあの負の連鎖って自分でこう例えば嫌なことって重なるっていうと思うんですけど、はい、あれ自分で重ねてるんですね。
そうなんですね、間違いない。それは
なのでやっぱりもうこの負の連鎖をやっぱり最小限に抑えること、もう騙されてしまった、もうそれは事実でもう受け入れて、なんとかその自分のね幸せをクリエイトする方向に持っていけたら本当に大きな力に、
そうですよね、
なると思います。じゃなかったら私なんか本当に何もできなかったし、
うん、
主人がいなかったら本当にアメリカで生活なんかとんでもなかったですね。
そっかそっか。
主人さんにこう言われたんですけど、俺はお前を諦めない。
言ってました言ってました。
もちろんね、
今アメリカも諦めないし、もう結婚も諦めない。
素敵だな。
いやもう迷惑でしたねその時は。
抱えるものがでもたくさんあったってことですよね。娘さんの病気もあったし、
そうですね、
旦那さんのこともあったし、自分のステータスもあったし、いやそう、まあ、それがこう起業する力につながっての今ですからね。
ねえ、なんかこう、お役に立てるなら、はい。まあ、でも今回あのヒロさんとのご縁でもあったんですけど、その共通 の, その友達が、はい、うん、まあ、実際にその作り方を教えてくださったのも、うん、あの共通の友達だったんですけど、
はいはいはいはい、
彼女が26歳で子宮頸がんを患って、
はいはいはい、
こう克服して、でその彼女があの LA に戻った時に、うん、その身の回りのもの全部作り始めたんですよ。化粧品もシャンプーも石鹸も、
自分のそれこそ体に触れるものを。
で特にやっぱりこう男性ですと肝臓、
うん、
女性はどうしても子宮にたまりますね、そういった経皮毒。
あ
そのシャンプーに含まれる防腐剤だとか、
は
い、あと酸化防止剤だとか、カップラーメン一つ食べるよりも皮膚から入ったものを出すっていうのはすごい大変なことだと言われてます。
そうなんですね、
うん、
我々ね男の肝臓にたまるっていうのは。
そうですね、お酒だけじゃないですよ。そうなんですよ、
まあ、自覚がないです
ね。ないですね、
もうちょっと感謝した方がいいってこと、
ね、感謝
肝臓さんにね、
肝臓さんありがとうございます。
そういったそのリスクを軽減するためにもやっぱりそういったなんていうんですかね、シャンプーだとかそういったものを避ける方がいいですね、うん、
なるほどね、
うん、なのでそのワークショップでは、その化粧品ですね、うん、肌に触れるもの、まあ、今までその娘に作ってきたものの、まあ、ご紹介と、まあ、その作り方をいつも教えています、
はいはいはい、
作り方を教えているのと自分のオリジナルブランドの商品もあるって感じですか。
商品っていうかですね、化粧品の原料を販売しているので、
は
自分のその肌質やっぱお一人一人皆さん全然違うと思うんですけど、
ま
あ、必要な成分だけこう取り入れてもらう。
そっかそっか。でもそれこそもう本当一人一人 の、 その例えばさっきあったアトピーでも原因が多分違うと思うんですよね。
そうですね、まあ、化粧品を、まあ、使わないのも一つの手だと思います。
あ
よく考えてもらえると、例えば、はい、化粧水については、うん、水じゃないですか原料が、
はいはいはい、
水を常温で保存するっていう、想像してみてください。普通にじゃあ水をずっと出しっぱなしに
して、うん、
それってどれぐらい持つと思いますか。それ店頭で2年も3年もほこりかぶってもまだ使えるっていう、その化粧水についてそういう風な考え方をすると、
確かに
水を防腐するっていうのは至難の技なんですよ。
はあ、
じゃないですか、ね、水道水でも外に出しっぱなしにしておいて、うん、2年間、うん、飲めますか。
飲めません。
それを肌につけれますかっていう。
なるほどね、
そういうことになりますよね。
そうですね、なので、メイドインキッチンのその化粧品っていうのは、うん、冷蔵庫にきちんと保存していただかないとカビも生えるし、
うん、
細菌も増えるし、
ね、そっかそっか。でもそれが逆に言うと、どういうことかっていうことですよね。
そうですね、うん、それが本当に正常な、
なるほどな、
まあ、ほとんどのものは腐ると、
生きてるものですね。
うん、生きてて腐らないものは旦那さん
の愛、愛、愛、間違いない。
それだけは生きてても腐らない。
うん、名言だね。
でもなんか日光とか放射線が、
紫外線ですね。
はい、紫外線。
放射線。俺今どうか、ボケなのか。
あ、ではじゃあカリフォルニアからその紫外線事情ということで、はいはい、すごい日本よりもよっぽど紫外線強いと思うんですけど、うん
はい、
どんな化粧品を使うよりもたった一つその日焼けからのリカバリーで言ったら、うん、お顔を冷やすこと。スターバックスとかで、うん、例えば冷たいラテだとか、
はいはいはい、
そういったものを顔に当てておくだけでも。
へ
え、それ
全然リカバリーが違いますね。
あ、そうなんだ。
じゃあなんかアメフト選手とかがものすごいトレーニング終わった後になんかすごい氷のむち入ったお風呂みたいなのにドバーンって使ってんの、あれお肌のためだったんですね。
いや、お肌じゃないと思う。それは内身だと思うんですけど。
そういうことだね。
内身だと思うんですけど、日焼けも同じです。冷やすこと、うん、もう何化粧水を使うとかクリームを使うとか以前に、
う
ん、ホテルがなくなるまで冷やすことです。
そうなんだ。
あとは洗顔を減らすことですね。
洗顔、
うん、洗ってしまうとこう削れるわけですよ、肌表面が、
はい、
それをだんだんリカバリーできなくなっていくので、極力洗わないことってすごく大事だと思うんです。
でもそれぐらい洗うっていう行動が実は肌を、
ね、ダメージですね。ダメージになりますね。やっぱり洗いすぎないこと、あと触りすぎないこと、
触らない、
自己流マッサージですね。あれがシミとシワの原因になります。
ほ
で、一番その化粧品で勘違いされやすいのは、こう乾燥される方が、うん、特にカリフォルニアだと多いと思うんですけど、
はいはいはい、
油分ではなくてやっぱり水分を補うことが大事なんですね。なので、オイルだとかクリームだとかをこうたくさん使われる方にすごく肌トラブルが多いので、
逆だ。
そうですね、ぜひなんかこう自分に合う化粧水ですね、を見つけて化粧水をたくさん使っていただいた方が、潤う肌とか、なんかこうプルルン肌とか、ああいった肌っていうのは化粧水で作ります。
なるほど。
その化粧水とかもあるんですか。
化粧水もお作りいただけるように、はい、
それをメイドインキッチンで買っていただくと志保さんの方が潤いますから。あなたの肌と一緒に、
いろんな、ね、いろんな意味で潤いますから。
ありがとうございます、よろしくお願いします。
大事大事、
大学進学かかってますんで、よろしくお願いします。
娘さんね。いやー、まあ、そこら辺はまあ将来的なことになってきますけど、今のやられてるそのお店を、うん、まあ、これからどういう風にしていきたいとか、なんかそういう将来展望とか。
そうですね、まあ、後世に残していきたいなと思って。
うーん、
うーん、
やっぱりいいものを残していけるとね。
そうですね、うんうん、あの自然療法とかやっぱりそういったケミカルじゃないもの、
うん
うん、若い世代ってどうしてもやっぱフレグランスすごく好きで、もう私はもう彼女たちの持ってるそのシャンプーだとかにもう酔ってしまうんですけど、匂いに、もう化学的な匂いに、
まあケミカルめっちゃ入ってますもんね。
そうですね、
教えてあげたいですよね。
そうですね、
今一度ね、やっぱそういうことをこういう風に変えたら例えばお肌がもっと、
そうです ね、まあ、それもだし、なんかこう大きな目で見て、
うん、
例えばオーガニック の、 あ の、 その畑ですね、うん、その作物を育ててくださってる方、
はいはいはい、
もう大変な苦労をされてると思うんですけど、やっぱり害虫だとかにやっぱ薬を使えないので、
なるほどなるほど、
うん、そういった需要が増えることっていうのが、うん、今後 の、 その後世に残していける、
うん、
その地球ですよねの規模で、
はい、
例えば海を守ること、うん、山を守ること、自然を守ること、うん、それっていうのはなんかこう後世の命を守ることにつながると思うんですね、
はい、
うん、別にもうメイドインキッチンじゃなくて全然大丈夫なので、若い方たちが、うん、なんかこう少し耳を傾けてくれたら、
逆に言うと耳を傾けるきっかけを作ることができるかもしれないですね。
なかなか、なかなかね、その日本っていうのは規制が緩いんですよ、世界で比べても。
あ、そうですか。
緩いです、その添加物についても。
へえ、逆にすごい厳しいイメージありましたけどね。
うん、アメリカの方がよっぽど厳しいですね。
あ、そうなんだ。
例えば日本ってお菓子一つでも、うん、見た感じ良さそうなもの、うん、例えば無添加オーガニック、うん、そのグレーゾーンですねがすごく大きいんですよ。
は
あ、
は
あ、なるほど。
そうなので、法律の抜け道がすごく広いですね。
そうなんだ。
パブリックで喋っちゃったけど、
まあ全然
喋っちゃったけど、オーガニックって歌うその化粧品の原料は確かにオーガニックなんですよ。
うん、
でも実際は防腐剤が使われてたりとか。
あ、その過程で
ってことですか。そうですね、無添加って歌われてるものが、例えばそうですね、防腐剤って認可されてないものが使われてたりとか。でも実際は半分がそうですね、そういった化学物質であったりとか。
そうなんだ。でもこれは言われるまで知らなかった。
確かにそれ、確かにオーガニックのものを使ってるっていう分にはね、嘘がついてないもんね、
うん、
でもそれでもやっぱりオーガニックの需要が増えることはすごく嬉しいことだと思ってます。
うん、
あのそういったもう興味を持ってもらえるだけでも嬉しいし、
うん、
そういった需要がもっと大きくなっていくこと、
うん、この LA って土地ってそのハリウッドの俳優さんとかが
そうです、ね、
こうどんどんこう発信をして、それで今この LA はビガンフードすごい流行ってるじゃないですか。
そうそう、すごく流行ってるし、オーガニック、ね、ロー、やっぱそういった波が来てますので、
やっぱそういうキーワードがこう、うん、発信しやすい土地ではありますよね。
そうですね、なのでやっぱりあのそういった需要が増えることが、うん、やっぱりそういったコスメティック、そういったものを取り入れてもらえると。
なるほどね。
うん、
これでも個人経営のお店だからこそできることかもしれないですね。
本当に細々とやってる会社ですので、
まあ、時間が経つのは早いですよ。
本当ね、まあ、うん、今日たくさん勉強させていただきました。
いや本当にもうなんか、うん、俺ら普通に講習に来たみたいな感じになっちゃって、
ね、しかもビール飲みながらね。
そう、こんなないよ、
う
ん、
先生ありがとうございます。
ありがとうございます。本当
に最後の質問になっちゃうんですけど。
そうですね、
はい、
宮坂翔さん、あなたにとってロサンゼルスアメリカでの挑戦というのはどういうことでしょうか。
いや、もう本当に挑戦してるという意識もなく、そのただ目の前にうん、いるクライアントさんですね、
うん、
の肌と全力でもう向き合っていく以外は、
うん、
もう本当にないですし、
うんうんうん、
納得のいく、うん、あの製造工場と提携して納得のいくその材料を、まあ、日本で、うんまあ、熊本にちょっと探しに行こうかと思ってるんですけど。
熊本
に。
それはどういうきっかけだったんですか。
そのネロリっていうのが、うん、がすごく美容効果が高いんですけれども、オレンジのお花から取れるその精油とフローラルウォーターですよね、
うん、
凝縮したそれがすごく美容成分が高いんですけれども、
うん、
ご提供いただける畑農家があればぜひご連絡いただきたいです。
あ、なるほどね、
はい、ネロリ募集します。
ネロリ募集してます。
日本の皆さんよろしくお願いします。
ネロリを募集してます。
うん、
そのお花を取ってしまうとオレンジが取れないってことですよね。お花がこうオレンジになる。
そのし
ああ。
そうそのネロリのお花を、うんうん、 いただける農家があれば工場は決まったので。
ああそうなんだ。
はい、
もうでも本当それをそうなると、まあ、これから日本でこそ、
そうですね、うん、それをもう日本でもうメイドインキッチンのブランドとして販売させていただくのが夢で、
うん、
やっぱ体一つしかないので、
そうですね、
時間も労力も限られてるので、たった一つ言えることはご利用は計画的に。
いやいやいやいや、そのワードいいの？スカ持ってきてみたいな、ね、
で本当にもうあのコマーシャルを見て納得して本当にそうだと思います。もう本当に限られたエネルギーだとか時間だとか、う
んね、
うん、その時その時自分にとってベストな選択をしていくっていうのはすごく大事なことだと思うし、
ね、今はこう日本と自由に聞きもできるし、
やっと、
まあね、これからご活躍期待しております。
ありがとうございます。何ができるかちょっとまだ分かりませんけれども、う
ん、はい、ということで今回のゲストは宮坂志保さんでした。
ありがとうございました。
マイケルのおかげでクレジットカードが手に入った。でもちょっと最初の一月使いすぎちゃったな。なんだこの2000ドルの請求書は。確か1500ドルぐらいしか使ってなかったと思うんだけどな。
コーヒー通じ。
マイケル。
お前すぐにそうやって調子こいてクレジットカードで無駄遣いするね。
てへ。
ダメだろ、そんなことやったらちゃんとお前何に使ったか自分で把握してるのか。
一応明細来て今ちょっと照らし合わせてるんだけどさ、なんか1500ぐらいしか使ってないはずなんだけど、なんか靴に500ドル使ったっけ、
うん、靴を買った覚えがないんだったら、じゃあなんでその石油さんにその靴のことのことが書いてあるのことですか。
僕がそれ聞きたい。
おう、それもしかしたら勝手に使われた可能性がね、多大に大きくあります。ありますね、ありますね。アメリカという国、本当に先進国中の先進国。あなたのインフォメーションも取られるね。気がつけばあなたのカードを知らないところでお金かかる。
まずいよこれ。この
ダメだよ。大丈夫、落ち着く。カムダウン、コーヒー通じ。余裕余裕、いろんな悪いやつがいっぱいいるからね、うん、たくさんそういった前例がね至るところに。ウィピパシシャ、
僕だけじゃないってことか。
そう、クレジットカード会社に言ったらね、うん、ちゃんとお金返ってくるね。
ああそうなんだ。じゃあとりあえずこれ僕が使ったわけじゃないってことちゃんと証明してお金返してってお願いしてみようかな。
Good luck。
今日は収録時間を大幅に予定を超えての、
そうですね、よく喋る人が来ていただいて僕らはとても助かりました。
助かりました。まあそんな中でもね、まあ俺やっぱすごく印象残ってるのは、起業するときにやっぱすごい大変だったみたいだけれども、うん、やっぱその悔しさとかっていうのもやっぱまあ時には必要なんだなと。
そうですね、なんかその旦那さんもそうですけど、まあ負けず嫌いなんでしょうね。
そうだね。胸キ、自分が負けず嫌いだなと思う瞬間ある？
どうなんやろな、若い時はすごいあったけど、うん、まあでも頑固なところがあるから、まあそういうところは多分そうなんかなっていう。
ああなるほどね、うん、まあでもいい意味であれなのかな、こう周りとの違いを受け入れるようになってきてるってことなのかな。
まあその一回負けたからっつってそれがないねんっていう話にもなるし、結局最終的にね、自分が負けたというふうにしない限りは負けではないみたいなことはよう言うやん
か。そうだね、まあこれからね、それこそ旅に出る中で、まあいろんな悔しい思いをすることがあるかもしれないけど、まあそれはそれでそうなったら必要なことなのかな。
まあでも悔しいなって思うことはまあ自分のせいとは思いますが、まあそういうところから、でもまあとりあえず何か、まあ爆発的なもの何かにつなげれるような、
そうだね、
まあフィルターは持ちたいなと。
なるほど、
思いますけど、どうですか今井さんは。
俺人を云々じゃなくて自分に負けるのが一番嫌いなんだよね。だからやっぱでなんかもういつどの状況でも自分に負けたくないなっていう、本当それだけでやってるかな。
まあでもあれですよ、そうやってあなたはなんか自分の弱いところには負けたくないっていう、自分の弱いところを認めて向き合っていってるっていうこと自体がもう戦える男なんですよ。
戦い続けていきたいね。
そうですね、
うん、次回の更新がですね、9月の25日ですね、実は志保さんから次回のゲストをご紹介いただきまして、もう収録日も決まっていると。
お、さすがですね、仕事が早いですね。
ありがたい限りです
けど、ありがたい限りですね、うん、
ということでね、本日のエンディングの胸キのボケがどういくのかすごく楽しみにしています。
それではまた会いましょう。
会いましょう。
胸キと
ヒロの
朝までホーミータイム。次回のゲスト、家業変換活用
難しいなおい